皆様お元気ですか？浦島康成です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はエフェソの信徒への手紙を学んでいます。今週第12課は立ち上がれとの呼びかけです。暗唱聖句はエフェソ6章10節11節です。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。今週は、エフェソの信徒への手紙の中でも、おそらく最も有名なと言いましょうか、最も心に残るフレーズである、神の武具を身につけることについての学びです。これまでのエフェソの信徒への手紙の学びの中で、私たちはキリストにある一致と成長ということを中心に学んできました。先週と先々週のところは、夫婦関係、そして主従関係においてどのように信仰の原則が生かされるべきかという非常に具体的な勧告がありました。そのような流れの中において、今週の学びのところ、つまりエフェソ6章10節から20節のところは、随分唐突な感じで軍隊のイメージが出てくるような印象を受けます。しかし実はエフェソの信徒への手紙にはずっと大総統のテーマが流れていました。それが木曜日のところに分かりやすくまとめられています。テキスト86ページには、エフェソ1章21節、3章10節、そして6章12節を対比している表がありますので、こちらをぜひご覧ください。支配と権威という語が共通して用いられています。1章21節では、キリストが天の父なる神様の右の座につかれ、すべての支配や権威の上に置かれたと書かれていました。3章10節では、神様の知恵が教会を通して天上の支配や権威に知らされるようになったとあります。そして6章12節では、私たちの戦いがそうした支配や権威を相手にするものであると書かれています。このように神様に敵対する存在があること、しかし神様がすでに勝利なさっていること、勝利が確定していることをこの世に、そして宇宙に対して示すのは教会に与えられている役割であること。そのために私たちは与えられている戦いに勝利する必要があること。このように大総統のテーマがエフェソの信徒への手紙の中には流れているのです。戻りまして日曜日のところをご覧ください。今週の暗唱聖句であるエフェソ6章10節11節においてパウロは戦いへの呼びかけをしています。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。身につけるという表現は第8課でも学びましたが、エフェソ4章22節から24節にあるように、新しい人を身につけるというのと同じ表現です。新しい人を身につけるために必要なことは、古い人を脱ぎ捨てるということでした。同様に、武具を身につける際にも大切なことは、余計なものを脱ぎ捨てるということです。そして、服を着ると書いて着服という表現があります。まあ、あまり良くない表現ではありますが、着服とは自分のものとするということです。私は高校時代、体育の授業で剣道を1年間だけやりました。買ったばかりの防具は硬くて、なかなかフィットしません。自分のものにならないと、動きがぎこちなくなってすぐに相手の技を食らってしまいます。神の武具を身につけるとは、誰かのものを借りてきて一時的にしのぐために使うといったことではなく、 しっかり自分のものとするということです。このことは火曜日のところにも関連の説明がありますので、合わせてご覧ください。では次に月曜日のところをご覧ください。主により頼み、その偉大な力によって強くなるということですから、私たちの力の源はキリストであり、私たちはその与えられる力によって強くされるということが大切です。上からの力をいただくために必要なのが、今期これまでずっと学んできたキリストとの一致であり、信仰者同士の結びつきなのです。神の武具の中に霊の剣が含まれていることからもわかる通り、聖霊も私たちの戦いに加わってくださっています。つまり三位一体の神様が私たちの味方でいてくださるということが、ここでのパウロの強調点の一つです。水曜日のところでは、立つという動詞に注目しています。テキスト85ページにこのように書かれています。私たちはパウロの用いた軍事的な比喩を古代の戦場という文脈の中で理解する必要があります。そして古代の戦場において勝利するために必要だったことは、敵に勝利するためには前進して敵に近づかなければならないこと、敵との戦いにおいては一歩も引かずに攻撃をしなければならないこと、そして敵を打ち負かすということでした。今の戦争のようにドローンをリモートで操作して戦っている本人は安全な場所にいるというようなことはできませんでした。敵に近づいていき、武器と武器がぶつかって大きな鈍い音が響き渡り、それでもなおひるまずに戦いを継続するために必要なことは何だろうと考えてみました。まずもって自分が身につけ手にしている武具に対する信頼がなければ心が折れてしまうと思います。神様から与えられている武具は敵の力を打ち破るのに十分なものであるという信頼感がまず大切です。同時に指揮官に対する信頼も必要だと思います。指揮官が現場で戦っている一人一人の兵士をないがしろにせず、戦況を見極める力があり適切な指示を出してくれるという信頼感がなければ、己を忘れて戦うことはできません。そして自分が何のために命を懸けて戦っているのかということを明確に捉える目的意識も重要であると思います。このようなことがすべて揃って私たちは立つことができるのです。金曜日のところにはレビュー&ヘラルドの非常に印象的な言葉が書かれています。もし武器を下ろし血に染まった旗を下ろし、サタンの捕囚、しもべとなることに同意するなら、その構想と苦しみから解放されるだろう。しかしこの平和は、キリストと天を創出した者のみが手にするものである。我々はそのような平和を受け入れることはできない。廃墟と罪による平和なら、戦いを続け、地上の歴史の終わりまで、戦いを続け。私たちの戦いはウクライナの人々が経験しているようなものとは違います。敵が領土に侵入してきて、それに対抗するために国民の力が必要だと指揮官が訴えているわけではありません。そうではなく、いわば指揮官同士の戦いです。そして我々の指揮官の勝利はすでに確定しています。しかし、敵は我々の指揮官の心を痛めるために私たちを攻撃してくるのです。ですので、この戦いを避ける唯一の方法は敵の側につくことであると言えます。あなたの傘下に入りますので攻撃をやめてくださいと言えば、すぐに平和が訪れます。ですが、それは私たちの指揮官が最も悲しまれることなのです。私たちは敵に対抗して立たなければなりません。 神の武具は備えられています。それをしっかり身につけて、与えられた戦いを戦い、走るべき行程を走り尽くし、約束されている勝利を手にしたいと思います。最後に皆様にディスカッションのテーマを2つ申し上げます。1つ目、あなたはどんな時に最も暗闇の力との戦いを感じますか？そのような時に最も力強い助けとなる戦術は何ですか？2つ目、望むと望まざるとにかかわらず、私たちはすでに戦いに巻き込まれています。神様がご自分の大切な子である私たちを戦いの中に置かれるのはなぜでしょうか？大曹洞の視点から改めてその理由を考えてみてください。ぜひ共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。